主はこう言われます。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。ある方が、教会で子どもたちにこんな質問をしました。人はどうしたら天国に行けると思いますか。すると一人の男の子が元気よくこう答えました。死んだら行ける。質問した人はイエス様を信じたら天国に行けるとか、良いことをしたら行けるとか、そういう答えが返ってくるだろうと思っていたので少し拍子抜けしてしまったそうです。でも確かにその通りなのです。天国は死んでから行くところなのです。ところが聖書を読んでいきますと、死なないで生きたまま天国に移された人が少なくとも二人記されていることがわかります。一人は偉大な預言者エリア。彼は火の馬車に乗って弟子のエリシャの見ている目の前で天に引き上げられていきました。もう一人は今日これからご一緒に学ぼうとしているエノク。エノクについては聖書の中であまり多く語られていませんので、エリアに比べるとどうしても地味な印象が拭えないのですが、しかしその分逆に興味がそそられるのであります。彼はなぜ生きたまま天に移されたのか。彼はエリアのように大勢の偽預言者たちと戦うような大活躍をしたわけではありません。それにもかかわらず死を経験せずに生きたまま天に移されたのです。これは実に興味深いことです。学ぶべき価値があります。というのも、今私たちが生きているこの時代は未だかつてなかったほどに、エノクと同じように生きたまま天に移されるかもしれない、そんな時代に私たちは生きているからです。つまりイエス・キリストのご再臨が未だかつてないほど近づいている時代に私たちが生きているということです。聖書はその時世界中から真のクリスチャンたちが起こされ、死を経験せず生きたまま天に移されるであろうことを予言しています。エノクのような人物が世界中から現れるのです。その意味でエノクは終末時代に生きるクリスチャンのモデルと言っても良いかもしれません。ではエノクは一体どんな人物だったのか、なぜ生きたまま彼は天に移されたのか、それをこれからご一緒に学んでいきたいと思っております。エノクはアダムから数えてちょうど7代目にあたります。彼について書かれてあることは本当にわずかです。そのうちの一つ、創世記5章の22節から24節、先ほど聖書朗読をしていただいた箇所です。創世記の第5章の22から24をもう一度お読みいたします。エノクはメトシェラが生まれた後300年神と共に歩み、息子や娘を設けた。エノクは365年生きた。エノクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなった。この最後の神が取られたのでいなくなったというのが、生きたまま天に移されたということを意味しているわけであります。この短い言葉の中にですね、 2回同じ言葉が繰り返されているのに皆さんお気づきになると思います。それは神と共に歩みという言葉です。エノクはどんな人物だったのか、それを一言で表すならば、神様と共に歩んだ人だった、そういうことになります。生きたまま天に移された人は神と共に歩む人だった。私たちが最後を迎えた時、家族や友人や知人たちは私たちをどのように言うでしょうか。あの人は優しい人でしたとか、あの人はまっすぐな人でしたとか、あの人はいつもユーモアたっぷりの人でしたとか、その人の一番印象に残っていることを短くですね、口にする。エノクの場合、それは神と共に歩む人だったということなんです。これは創造主なる神様を信じる者にとってどんな褒め言葉よりも嬉しい言葉ではないでしょうか。私たちもそのように人から言われるような人生を歩んでいきたいなと思うわけです。またパウロはですね、このエノクについて別の表現を使って表しています。ヘブライ人への信徒への手紙の11章5節ヘブル人への手紙の11章5節、そこに次のように書かれてあります。信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。ここにはっきりとエノクは死を経験しないように天に移されたと書かれてあります。それに続いて、神が彼を移されたので見えなくなったのです。創世記では神様がエノクを取られた、そして取られたっていうふうに書いてありますけれども、ここでは、神様が創世記では神様が取られたのでいなくなったと書かれてありますけど、ここでは神様が彼を移されたので見えなくなった。でその次なんですけど、ヘブルの11章5節で、パウロがなんとエノクのことを表しているか、移される前に神に喜ばれていた。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたから彼は天に移されたって書いてあるんです。エノクは神様を信じるその信仰によって生きたまま天に移されたのだとパウロは言い、そしてそのエノクについて、彼は天に移される前に神に喜ばれていたと。つまり神様と共に歩む人は神様に喜ばれる人だったと、こういうわけです。神様と共に歩むということは神様に喜ばれるということです。信仰とは何かと問われるならば、それは神様との正しい関係の中で育まれていくものであり、その神様との関係は共に歩むことによって深まっていくものです。そしていつも神様のそばに生きる人を神様は喜ばれる。例えるならば、生まれてきたばかりの赤ちゃんをですね、親が初めてその腕の中に抱いたとき、その時のことを皆さんも覚えていると思います。私も覚えています。ちっちゃくて、でもとっても温かくて、 で、赤ちゃんを腕に抱いた時に思わずにっこりと微笑むんです。おばあちゃん、おじいちゃんがお孫さんを抱いた時も同じでしょう。満面の笑みになるのではないでしょうか。神様も同じだと考えるのは、考えることはできないでしょうか。神様も私たちをその身腕の中にしっかりと抱きしめて守ってくださっている、その時にその身腕の中にいる私たち一人一人をご覧になって、神様はにっこりと微笑んでおられる。エノクはそのように生きたのです。このような関係にある状態こそ信仰の本質なのです。しかし神様から離れてしまったら、この神様との正しい関係を築き維持していくことができなくなります。子供が親から離れていけば、親の心から喜びが消えるように、私たちが神様から離れれば神様の喜びも消えるのです。だからパウロはいろいろな手紙の中で、実は繰り返し繰り返し、神様に喜ばれる生き方をしなさいって言っているのです。その一つを挙げるならば、こういう言葉があります。さて兄弟たち、主イエスに結ばれた者として、私はさらに願いまた進めます。あなた方は神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを私たちから学びました。そして現にそのように歩んでいますが、どうかその歩みを今後もさらに続けてください。第一テサロニケ4章1節の御言葉です。あるいは私たちの体を神様に喜ばれる生ける生贄捧げ物として捧げなさいとかね、神様に喜ぶんでもらう生き方をしなさいっていうことをいろいろ言っているんです。神様にでは喜ばれる生き方とは何か、どうやったら喜ばれるのか、それが神様と共に歩むということなのだと、神様と共にいつも一緒にいるということなのだと、神様から離れないということなのだと、神様の身腕の中にいつも守られているということなのだと、なぜイエス様が幼子のようになりなさいと言われたのか。幼子は親に頼らなければ生きていくことができないからです。そこが幼子のポイントです。私たちも同じように幼子のようにと言われるときに、それは神様のに守られて、神様に頼らなければ神様の身腕の中でしか生きられない、そのことを知っていなさいということです。エノクはそのように生きました。そして天に生きたまま移された。ところでこのエノクがですね、このような神様との関係性を深めていくターニングポイントとなったことがあったというのです。それは息子の誕生でした。エノクが息子を産んだ、それは65歳の時でした。そしてメトシェラという名前をつけますけれども、メタシェラという名前は前説明しましたね。この名前は彼が死ぬときそれが起こるという意味です。つまりメトシェラが亡くなったときにノアの洪水が起きました。ですからエノクはノアの洪水が示されていたんですね、神様から。でこのメトシェラが生まれた後、300年神と共に歩みって書いてあるんです。メトシェラが生まれる前ももちろん神様と共に歩んだであろうとは思いますが、あえてここではメトシェラが生まれた後って出てくるんです。 メトシェラが生まれた後、神様と共に300年歩んだ。これ実はターニングポイントなんです。始祖アダムはまだ生きていて、絵の国、堕落の暗い物語や神様の恵みの喜ばしい物語を教えて聞かせました。神様に対する信仰はアダムからたくさん受け継ぎました。しかしながら、長男が生まれた後、彼はさらに高い経験に達し、さらなる神様との密接な関係に入っていくのです。エノクは息子が自分のことを愛し、自分の保護に単純に信頼するのを見て驚きつつ、人が天の父に対して持たなければならない信頼に関して尊い教訓を学んでいきます。また同時に、我が子に対して深い愛情が自分の心にあるのを感じて、エノクは自分に対する神様の愛を知るようになっていくのです。エノクにとって計り知れない無限の神の愛は日々の瞑想課題でありました。しかし、だからといってエノクは何か恍惚状態になったりとか、自分を世から全く遮断してしまったりするようなことはありませんでした。むしろ日常のすべての務めを忠実に果たすことにおいて、彼は神様と共に歩むことを意識していきました。エノクの信仰は年月を経るにつれてますます強くなり、その愛は一層熱烈になっていきました。そしてエノクは仕事が増え、忙しさが増すにつれて、彼の祈りはますます絶え間なくなり、熱心になっていきました。通常忙しくなると祈りの生活がおろそかになっていくものですが、エノクは全く逆でした。忙しくなればなるほど神様との時間をもっと多く持つようになっていくのでした。エノクは神様とのつながりが親密になればなるほど、自分の弱さと不完全さを深く感じるようになっていきました。エノクは不信心な者の悪事が増加するのを嘆き、神様への崇敬の念が彼らの不信心によって弱められるのを恐れて、一定の期間彼ら人々とですね、交わることを避け、人々から離れて瞑想と祈りに多くの時間を使うように次第になっていきます。そして祈りの中で神様の御心を知ると、再び人々の中に入り、それを実行しようと努めました。しばらく人々の間にいて教え、そして模範を示した後、再び神様とだけ交わるために退いていきました。エノクはこのようにして神様と交わることによって、ますます神様の御形を反映するようになっていきました。彼の顔にはイエス様の御顔に輝く清い光が輝いていました。彼がこうした神様との交わり、神様との交わりから戻ってきた時には、神様を信じない者たちでさえ畏敬の念に打たれて、彼の顔に押された天の印を眺めたのでありました。エレン・ホワイトはエノクについてこう言っています。エノクにとって祈りは魂の呼吸であった。彼は天の雰囲気の中で生きていた。彼は天の雰囲気の中で生きていた。その時代の人々は、エノクが金銀を蓄えようとはせず、この世で財産を築こうともしないのを見て、愚かなことだと嘲笑しました。しかしエノクの心は永遠の宝に注がれていたのです。彼は天の都を見つめていました。そしてシオンの中で栄光に輝く王イエス・キリストをついに発見したのでありました。彼の思想も感情も会話もすべて天に関することでした。彼の周囲の罪悪が大きければ大きいほど、彼、神の家を慕う気持ちは熱烈になっていきました。彼は地上にいながら信仰によってすでに光の王国に生きていたのです。エレン・ホワイトはさらにこう続けます。エノクは300年の間、天と調和するために心が清くなることを求めた。 彼は3世紀の間神と歩いた。彼は日々密接な結合を熱望した。交わりはいよいよ深まっていき、ついに神は彼を身元にお受けになった。彼は永遠の世界の門口に立っていた。彼と祝福に満ちた国との距離はわずか一歩であった。そして門は開けられ、地上で長く続いた彼の神との歩みは続けられた。彼は聖なる都の門を通っていった。彼は人間の中からそこに入る最初の人となった。まあ実に感動的な描写なわけです。彼と祝福に満ちた国との距離はわずか一歩であった。天国まであと一歩のところまで彼は清められ近づいていたのです。そしてついに神様は彼を生きたままお受けになられました。言い方を変えるならば、罪の結果である苦しい死を経験させるには忍びないと思うほど彼は神様と一つとなっていたのであります。香川県の丸亀教会にいた時のことでした。そこに引退された一人の文書伝道者が、礼拝に参加されていました。愛媛県との県境の山奥で生活されていたので、毎週来ることはできなかったのですけれども、普段は奥様と二人で、素晴らしい信仰生活を送っておられました。毎朝二人で聖書を読み祈ることから一日が始まりました。その瞬間、部屋の中は天国の雰囲気に包まれているかのようでした。そんなある日のこと、いつものように二人で神様を礼拝している時のことでした。ご主人が祈りを捧げ、奥様はそばで静かにその祈りを聞いておられましたが、主の御名によって祈ります、アーメンと祈りを閉じた時、そのままの姿勢で奥様は息を引き取られたのでありました。それはまるで絵の具が神様に取られたように、神様が苦しい死という経験を通らされることを忍びないと思われたかのようでした。さすがに生きたまま天に移されるということではありませんでしたけれども、奥様は手を組んで目を閉じ祈りの姿勢のまま主のもとに行かれたのでありました。私はこの話を聞いたとき、絵の具に限りなく近い状態にあったのだろうというふうに感じさせられました。誤解のないように繰り返しますけれども、絵の具は神様とのつながりが親密になればなるほど、自分の弱さと不完全さを深く感じるようになっていったのです。つまり神のごとくに罪が全くないという意味で完全となっていたというわけではないのです。しかし神様に対する熱烈な思い、この世のことはもはや目に入らぬほど、神様しか見えなくなるほど神様を愛し求め慕い続けた時、神様は生きたままここに来なさいと天の門を開かれたのでありました。そしてこれと同じことが、主が間もなくご再臨される時、世界中で起こるのです。神様を絵の具のように慕い求める人々が今世界中から起こされようとしているのです。長野県の松本集会所で奉仕していた時に、アルゼンチンから来られたモニさんという方がいたのですが、中学校1年生のお孫さんがアルゼンチンでバプテスマを受けるということで、お祝いにアルゼンチンまで帰国しました。1ヶ月2ヶ月帰国した後、日本に戻ってきた時に、次のような証しをしてくださいました。そのバプテスマを受けた中学校1年生の娘さんが、お孫さんが、おばあちゃんって、私ね、イエス様とお会いしたのよって言うんですよ。ある時イエス様が私のすぐそばに立っていたのよ。そしてイエス様が私にこう言ったの。 いつも一緒だよ、いつも一緒だよってイエス様が私にそう言ったのよって、その時からお孫さんのイエス様に対する信仰が全く変わってしまった。本当にいつでもイエス様が一緒にいてくださると分かったからです。神様はいつも私たちと共におられます。私たちはいつも神様と共に歩み、共に生きるのです。神様はそんな私たちをどれほど喜んでくださることでしょうか。考えてみますと、エノクの生き方というのは何も特別なことではないのです。神様に対する愛が必然的にエノクを神様と共に歩ませ、天国の入り口まで導いていったのです。彼にとって祈りは魂の呼吸であった。彼は天の雰囲気の中で生きていた。そしてついに彼と祝福に満ちた国との距離はわずか一歩となった。このような信仰の歩みを私たちもしたいとは思わないでしょうか。私たちは今、エノクのように生きたまま天に移されるかもしれない時代に生きているのです。最後にもう一つ、エレン・ホワイトの言葉を紹介して終わりたいと思います。罪悪のために破滅に瀕した世界の真っただ中で、エノクは神と密接に交わる生活を送っていたので、死の力は彼を屈服させることができなかった。この預言者の清い品性は、キリスト再臨の時に地からあがなわれる人々が到達しなければならない清い状態を表している。その時には洪水前の世界のように罪悪が世にはびこる。人々は汚れた心の衝動と偽りの哲学の教えに従って、天の権威に逆らうのである。しかし、神の民は、エノクのように、心の純潔と、神の御心との一致を求めて、ついに、キリストの御形を反映するに至るのである。